今月ね、新見南吉文。1、これは私が小さい時に村のモヘイというおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの子ギツネで、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして、夜でも昼でも、あたりの村へ出てきて、いたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるトンガラシをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。二、三日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていてモズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は、水に浸かることのない、川べりのススキや、萩の株が、黄色く濁った水に横倒しになって、揉まれています。ゴンは、川下の方へと、ぬかるみ道を歩いて行きました。ふと見ると、川の中に人がいて、何かやっています。ゴンは、見つからないように、そーっと、草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。豹獣だな。と、ゴンは思いました。豹獣は、ボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら、魚を取る張り切りという網をゆすぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに、丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると、豹獣は、張り切り網の一番後ろの、袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。豹獣はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って、水の中へ入れました。豹獣は、それから、ビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて、何を探しにか、川上の方へかけていきました。豹獣がいなくなると、ゴンは、ぴょいと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいと、いたずらがしたくなったのです。ゴンは、ビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより、下手の川の中をめがけて、ポンポン投げ込みました。どの魚も、トボンと音を立てながら、濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに、太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろ、ぬるぬると滑り抜けるので、手ではつかめません。ゴンは、じれったくなって、頭を、ビクの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎは、キュッと言って、ゴンの首へ巻きつきました。その途端に、豹獣が、向こうから、うわぁ、ぬすとげつねめ、と怒鳴り立てました。ゴンは、びっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎは、ゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンは、そのまま、横っ飛びに飛び出して、一生懸命に、逃げていきました。ほら穴の近くの、藩の木の下で、振り返ってみましたが、豹獣は追っかけては来ませんでした。ゴンは、ほっとして、うなぎの頭を噛み砕き、やっと外して、穴の外の、草の葉の上に乗せておきました。2、10日ほど経って、ゴンが、ヤスケというお百姓のうちの裏を通りかかりますと、そこの、イチジクの木の陰で、ヤスケの家内が、おはぐろをつけていました。鍛冶屋のしんべヱのうちの裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。 ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら、太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に登りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか、表に赤い井戸のある、兵十のうちの前へ来ました。その小さな、壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手拭いを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では、何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だ。と、ゴンは思いました。兵十のうちの誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは、村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には、彼岸花が、赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーンと、鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み寄られていました。ゴンは、伸び上がってみました。兵十が、白い紙下をつけて、位牌を捧げています。いつもは、赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンは、そう思いながら、頭を引っ込めました。その晩、ゴンは、穴の中で考えました。兵十のおっかあは、床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで、兵十が、張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だから、兵十は、おっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのまま、おっかあは、死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら、死んだんだろう。ちょっ、あんないたずらをしなけりゃよかった。3。兵十が、赤い井戸のところで、麦を研いでいました。兵十は、今まで、おっかあと二人きりで、貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまっては、もう一人ぼっちでした。俺と同じ、一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンは、そう思いました。ゴンは、物置のそばを離れて、向こうへ行きかけますと、どこかで、イワシを売る声がします。イワシの安売りだーい。生きのいい、イワシだーい。ゴンは、その、威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、安家のおかみさんが、裏戸口から、イワシを送れ。と言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、安家の家の中へ持って入りました。ゴンは、その隙間に、カゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から、家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十が、まだ、井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンは、うなぎの償いに、まず一つ、いいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは、山で栗をどっさり拾って、それを抱えて、兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は、昼飯を食べかけて、茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十のほっぺたに、かすり傷がついています。どうしたんだろうと、ゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体、誰が、イワシなんかを、俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで、俺は、盗人と思われて、イワシ屋の奴に、ひどい目に遭わされた。と、ブツブツ言っています。ゴンは、これはしまった。と思いました。かわいそうに兵十は、イワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンは、こう思いながら、 そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持って行きました。4. 月のいい晩でした。ゴンは、ぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って、少し行くと、細い道の向こうから、誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと、松虫が鳴いています。ゴンは、道の片側に隠れて、じっとしていました。話し声は、だんだん近くなりました。それは、兵十と、カスケというお百姓でした。そうそう、なあ、カスケ。と、兵十が言いました。あーん。俺や、この頃、とても、不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは、誰だか知らんが、俺に、栗や松茸なんかを、毎日毎日、くれるんだよ。ふーん、誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは、二人の後をつけていきました。ほんとかい？ほんとだとも。嘘と思うなら、明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。へ、変なこともあるもんだな。それなり、二人は黙って歩いていきました。カスケが、ひょいと後ろを見ました。ゴンは、びくっとして、小さくなって立ち止まりました。カスケは、ゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人は、そこへ入っていきました。ポンポン、ポンポンと、木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだな。と思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また三人ほど人が連れ立って、吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。5. ゴンは、お念仏が済むまで、井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケは、また一緒に帰っていきます。ゴンは、二人の話を聞こうと思って、ついていきました。兵十の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来たとき、カスケが言い出しました。さっきの話は、きっと、そりゃあ、神様の仕業だぞ。えっ。と、兵十はびっくりして、カスケの顔を見ました。俺は、あれからずっと考えていたが、どうも、そりゃ、人間じゃない、神様だ。神様が、お前がたった一人になったのを、哀れに思わっしゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだとも。だから、毎日、神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないな。と思いました。俺が、栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は、引き合わないな。6. その明くる日も、ゴンは、栗を持って、兵十の家へ出かけました。兵十は、物置で縄をなっていました。それで、ゴンは、家の裏口から、こっそり中へ入りました。その時、兵十は、ふと顔を上げました。と、狐が、家の中へ入ったではありませんか。こないだ、うなぎを盗みやがったあのごんぎつねめが、また、いたずらをしに来たな。よーし。兵十は、立ち上がって、納屋にかけてある火縄銃を取って、火薬を詰めました。そして、足音を忍ばせて近寄って、今、戸口を出ようとするゴンを、ドンと、撃ちました。ゴンは、バタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。うちの中を見ると、土間に栗が固めて置いてあるのが、目につきました。おや。と、兵十は、びっくりして、ゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも、栗をくれたのは。ゴンは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。兵十は、火縄銃をバタリと、 取り落としました。青い煙が、まだ、筒口から細く出ていました。